心と体の健康タイム株式会社 NPO の鳴海修平さんとお送りします。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いつも楽しくお送りしているこの時間ですけれども、
楽しそうですね。
なんかいや本当楽しいですよね。いつもなんかもう笑いながらこの番組スタートしてる。
大丈夫ですか？
あ、怪しいですかね。
怪
しい人になってますね。いやいや、もうなんかちょっと にやけちゃいますね。
にやけちゃう。
鳴海さんの顔見
る。あらまあ。
いいのかな。
それって嬉しいのかな。どうなのかな。
いや嬉しいんですよ。
そうなんですか。はい、ありがとうございます。そういうふうに取っときます、ね。
はい、受け取ってください。は
い、寒いですけどね。
いや本当ですよね。もう一番寒い時期ですね。
もう2月。うん、ここでもここ過ぎるとね、だんだん暖かくなってきますから。
はい、ちょっと春感じたいとこですけどね。
なんかこれ日もちょっと長くなってきたじゃないですか、
うんうんうん、ね、それだけでも違いますよね。
嬉しいですね、うん、思わず笑っちゃいますね。
それこそ笑っちゃいますね。あ、うまいですね。
うまいですね。
流れ、いい流れで、
ありがとうございます。このまま終わっちゃいそうな
始まったばっかりです、
はい、頑張りましょう今日も、
はいはい、お願いします。今日はどんな話題でしょうか。は
い、前回は身代わりというお話をさせていただきました、うん、はい、落語家の立川談慶さんのお話をしたんですけれども、今日もですね、実はこの落語家の立川談志郎さんという、方のですね、はい、エッセイからご紹介したいと思うんですけれども、
はい、
この立川談志郎さんという方はですね、まあ、やっぱりその落語界って厳しいじゃないですか、その上下関係が、ね、でそれで、まあ、入門したばかりの頃にですね、先輩とか兄弟子から、とにかくすぐ謝れと、何があってもすぐ謝るんだよって言われたらしいです。
うん、
うん、で、まあ、ちょっとほら納得いかないこともあるじゃないですか。
そうですね、理不尽に怒られたりすることもあるかもしれない。
ねえ、田島さん、そういうことある？
あります。
あるの？
あります。
で今一番偉いじゃない。
いや偉くない、そんなことないですよ。
局長じゃないですか。
あ、でも社長がいますから。
あ、そっか。やってことは、
いや別に怒られてるわけじゃないですよ。一人しかいなくなって。理不尽な欲求があるの？いや、そんなことないです。
ここじゃ言っちゃいけないよね。いや、
職場のことじゃないかもしれないですね。
じゃあここだけの話どうなんですか。本当は大丈夫なの？
いや、ここだけの話にならないじゃないですか。ラジオですから。
そうだった。
そうですよ。いや、忘れないでください。いや、でもね、いや、私もやっぱり若い頃は、なんか、私悪いのかなって思いながら怒られたりすることありました。
理不尽だね。やっぱり要求って怒られ方とか、ありますよね。
はい。
新入社員の頃って。で、特にその落語家の、世界とか芸人の世界っていうのはやはり理不尽な怒られ方をすることがままあるそうです。だから談志郎さんは、こっちが悪くなくても謝らなくちゃいけないんですかって聞いたそうです。そしたらそうだと、
へえ、
うん、悪くなくても小言を食らったらすぐとにかく謝れと、ね、言い訳は絶対ご法度って言われたそうです。
あ、そうなんだ。はい。
で、なんでかっていうとですね、言い訳する口でなんで謝らないんだっていうふうに怒られるんですって。言い訳する暇があったら謝れと。
なるほど。
うん、でとにかくだから謝罪が先で、謝ればじゃあ次は気をつけなって終わるんですって。
そんなに怒られないです。済みそうですよね。
そうだから、なんでって言っちゃうと、
またちょっとね、さらに、
そうそうそう、とにかくだから理不尽でも何でも謝れば、もうその場で終わっちゃう。
そうですね、
すぐ終わっちゃう。
すぐ終わりますね、はい、確かに、
まあ、そういう世界らしいです。
へえ、
うん、まあ、確かにね、楽屋ってほら狭くて、特にその新人さんのね、楽屋って狭くて、小言がもういっぱい飛び交ってるわけですよね。でそうすると、まあ、すみませんって言うとですね、あ、よし、分かったらいいと、まあ、そうやって仕事ってのは覚えるんだっていうふうに、すぐやっぱり終わったという経験をこの方お持ちだそうです。
あ、そうなんだ、
うん、
なんか後々、いや自分じゃないのになとかってストレスにならないんですかね。
なんか慣れちゃうのかな。
もうすぐ謝ってその場で済めば、もう次のことに
切り替わる。なんでしょうね、おそらく、まあ、それだけ覚えることもたくさんあるんでしょうね。
そうですね、
うん、で、まあ、実際その、謝ったらことはすぐ済んじゃうっていうことに関してですね、ある先輩はこういうふうに教えてくれたそうです。とにかく頭を下げりゃいいんだと、頭を下げると小言は上を通り過ぎるっていうわけですね。
あ、すごいうまいですね、
なるほどと思いました、これ聞いて。
本当ですね、頭下げたらその上通っていくんだ。
そう、確かにそうかもしれないですよ ね、
ね、自分にこう、響かなくてもいいかもしれないですね。
そう、
傷つかないかも。
やっぱりこれ気の流れっていうのがあってですね、自分も 気に関わる仕事っていうのを昔してたことがあって、そのヒーリングとかですね、うんうん、やっぱりあの気がこう流れるっていうのはあるんですよ。これってあの人と人もそうだし、
うん、
空間にも流れてるんですけど、あの言葉からも切って出るんですよね、
うんうんうん、
言霊っていうくらいなんで、
はい、
でそれがやっぱりその小言とかね、あの叱るとか怒るとかっていうと、やっぱそれエネルギーを持った言葉のエネルギーがこう出ます、
うんうんうんうん、
でそれに対してまともに向かうと疲れるんですよね、
うん
うん、
そうですね、
そうそう、
真面目に受け止めるとすごい疲れますもんね。
疲れちゃいますよね、うん、でもさっきこの段四郎さんがおっしゃってたように、とりあえず頭を下げて謝ってみると、
うん、
確かにその頭下げるとその上をね言霊が通り過ぎていくわけですよ。
あ、じゃあその悪いエネルギーがピューンと
そうそうそうそう
自分が受けなくて、
ね、気のエネルギーっていうふうに考えても、
うんうん、
そうなんですよね。
そうですね、
おっしゃったように自分が受けずに流れていく、
はい、うん、
うん、
ダメージが少ないですね。
少ないです。あ、それを聞いて、
はい、
あ、なるほど、確かにその気の世界と通じるものがあるなっていうふうに思いました。
うん、皆さんそうやって若い新人の時代を過ごしてこられたんですね。
田島さんどうでした、うん、もう歯向かう方でした。
そんな歯向かってないと思います。
謝って、
私悪くないと思うんだけどなって後で思う
タイプ。でも小言、頭の上を通り過ぎるのを確認して。
そうですね、うん、そうですね、頭下げてたってことは通り過ぎて言ってたんでしょうね。
ですよ ね、 ね。あの、何でもそうだけど、やっぱこの業に対してね、業で向かうとお互い疲れますけど、業、
うんうん、
に対して10で対応するとね、
うん、
あの流れていくっていうのはあるかもしれないですよ ね、
すね、受け流すんですね。
柳みたいなもんですかね。
柳、あ、ね、なるほど、
あの風が吹いてもほらサラサラっと、
うんうんうんうん、流れていく。
そうすると折れないですもんね。
そうですね、 そっか、うん、そこに歯向かっていくから折れちゃうんだ。
そうなんですね、
流れればいいんですね、
うん、
身を任せて。
柳に風、
お
のれんに腕押し、
あれ
猫にこんばん、
はい、
違いますか、ちょっと
なんかだんだん違うような
。馬の耳念仏、
え
ちょっと違う、
ちょっと違う。
でもほらなんか流すっていう部分
だよね。そうですね、はい、
うんうんうん、猫にこんばんは違ったね。ぬかに釘、
はあ、
どうですか、
うん
うん、
ちょっと、はい、響かない感じがしますね、
はい、全然響いてないみたいですね。もう露骨に顔に出ますからね。
あ、そうですか、
ありがとうございます。流して、
流
もうどんどん流してください。
はい、わかりました。気が流れる、
気は流れません。気を流してください。
はい、気は流れません、ね、はい、頭を下げてすぐに謝る、
はい、うん、まあ、そんな感じですると職場の気が良くなります、流れが良くなりますっていう話だったんですけど、
はい、
あの同じようなことをですね、
うんうん、
あの地球村という環境を保護する団体さんがありまして、
はい、
その地球村の代表の、高木義行さんという方がですね、ありがとうっていう本の中で、うん、実はその家庭の気の流れが良くなる話を書いてたんですよ、うん、うん、まあ、ある小学生の作文を紹介してたんですけれども、ちょっと読んでみていいですか。
はい、
あ、ダメなら読みませんけど。
あ、お願いします、はい、読んでください。
今ちょっと一瞬怒られた感
じ。いや、怒ってないです。
頭を下げようと思ったんですけど。
いやいや、そんなつもりはなかったんですけど。
そうですか、
はい、お願いします。
では読んでみます。
はい、
今日私が学校から帰るとお母さんがお兄ちゃんの机を拭いていて金魚鉢を落として割ってしまった、もっと気をつければよかったのにお母さんが悪かったと言いました、うん、するとお兄ちゃんは僕が端っこに置いておいたから僕が悪かったって言いました。でも私は思い出しました。昨日お兄ちゃんが端っこに置いた時、私は危ないなって思ったのにそれを言わなかったから私が悪かったと言いました、
うん、
夜帰ってきてそれを聞いたお父さんは、いや、お父さんが金魚鉢を買う時、丸い方じゃなくて四角い方にすればよかったな、お父さんが悪かったと言いました。そしてみんな笑いました、
うん、
うちはいつもこうなんです、うちの家はいつもみんなが悪いのです。ってそういう作文なんですよ。
へー、すごいな、みんな自分が悪かったって
すごいですよね。
謝り合うみたいな、
この謝る連鎖、は
い、連鎖すごい、みんながそうなんだ、
連携プレ
ー。そうですね、なんかつい誰かのせいにしてしまいそうですね、私だったら
ね。誰かのせいにする連携プレーってよくあります
けど。ありますね。
これ逆ですもんね。
すごい、や、自分が悪かったって、ここお父さんの金魚鉢買うところまで遡るって
ねえ、
そこまで思うんだ。
ちょっともう一回最初から復習してみましょうか、
はい、
今の話。
はい、
まあね、小学生のこのお子さんが、
うん、
お嬢さんがお家に帰ったら、お母さんが、
う
お兄ちゃんの机拭いてて金魚鉢落として割っちゃったと、うん、でごめんねって気をつければよかったのにお母さん悪かったねって、うんうんうん、でここで結構ね世の中のお母さんってなんであんなとこに金魚鉢置いとくのよと、
うんうんうん、なりそう
渡った渡ったじゃないのよみたいな、
う
ん、
そうですね。
でもここでまずお母さんは謝るわけですよ素直にごめんなさいねって割っちゃってって、うんうん、そしてお兄ちゃんはいや僕が端っこに置いといたからね悪かったんだよね、うん、ごめんねって謝ったわけですよ僕が悪かったと、うん、これでねちょっと一般のお家だったらどうですか、うんこれまあ、なんで割っちゃったんだよと
怒っちゃいますよね
金魚鉢あんの分かるだろって怒るじゃないですか
怒ります、ね、
お兄ちゃん、
うん
ね、それを怒らずにお兄ちゃん僕が端っこに置いてたから悪かったんだって言ったってすごいね、
すごい、うん、
で、妹さんが帰ってきてそのやり取りを聞いてて、
うん、
普通の家だったらどうですか、うん、ああ振ったりしてもう本当にもうしょうが
ね
えなみたいな落とす方も落とす方だし置いとく方も置いとく方だわみたいなね、
うん、思いそう
ところがこのお嬢さんは、うん、昨日ねお兄ちゃんが端っこに置いてた時に危ないなと思ったのに何にも注意しなかった私が悪かったごめんなさいって言ったわけですよすごいですよね
そんなこと思うんだ
すごいですよね、うん、しかもダメ押しにお父さんが帰ってきてですよ
ね、お父さんまで
もう本当にこれはお父さんがそういう丸いの買ってきちゃったからねって転がるのじゃなくて四角いの買ってくればよかったねなんていうお父さんいますか、
うん、いや そんなことまで気が回んないですよね
すごいですね
いやすごいでも家族全員こうだったら本当にみんな悪いのですっていう作文の割も面白いけど
すごいですよ ねうちはいつもこうなんです、ね、うちはいつもみんなが悪いのですっていうみんなが悪いのですすごいですね
いやみんないい子だなって気がしますけどね
もう本当素晴らしい
うんもう思いやりの思いやり、ね、思いやりにどんな思いやりが重なっていってる感じ、
ね、もういいっちゅうぐらいだ
ねそうきたかって感じですね
でここの家はもう気の流れがねとってもいい家でしょうね
ねなんか一回こういうことがあると次も同じようなことがあってもいや自分が悪かったってまたなんか気遣って言えそうな感じがしますね
だからなんか人生ゲームとかっても勝負つかなそうですよね
あそっか、
うん、譲るよ譲るよみたいな
譲り合いになっちゃ
そうババ抜きとかやってもね、はいはい、なんかわざとババ引かないような引かる引くのか思いやりのある家
自分が引いて、うん、終わんないみたいな
ねえそんな感じになっちゃいそうな気もしますけれどもやっぱりその気の流れが良い家庭
すごいない
いですよね
なんかちょっとなんかあっても多分私うん、誰かのせいにしちゃうタイプなので、うん、
金魚鉢を
金魚鉢にも
置いといたあんたも悪いし、
悪いしお父さん
気づいたのに言わないあんたも悪いし、
買ってきた
なんでこんな丸いの買ってきたのよって
そうそう自分は絶対悪くないみたいな
あなるほどね、まあ、それはそれでまたいいんじゃないでしょうか
いいですか
家族がそれをねちゃんと受け止めてみんなしてこう頭を下げたら、うん、だどっちかですよねこういうふうにみんな悪い悪いってごめんなごめんって言うか、うん、お母さん一人が強くてあとみんなが謝るかですねどっちかでしょうね
嫌な家族なのお母さん一人強いって
私はどちらを目指しますか
いやちょっと私このいつもみんなが悪いのですっていうふうに子供が書いてくれるようなお母さんになりたいですけどね、うん、
って言わざるを得ない状況ですよね
いやいや
本当はなんか絶対勲章を目指したいっていう気持ちが明確にしますけど
いやでもなんか本当にその状況になったら悪くないって言い張りそうって思って
やっぱり
そうありたくないのに悪くないって言っちゃいそうだなって思ってすごい家族だなと思いますね
なんかでもほらこういうことって話をちょっと覚えとくと、
うん、
そんな時に出くわした時にね、うん、ちょっと思い出すことがあるんですよ、うん、そしたらあれここもしかしたら謝っといた方がいいのかなってね
そうですね悪くなくてもやっぱ謝っておくと流れが良くなりますよね
良くなるかもしれない、うん、良くなるかもね、うん、知れないしそのまんまその人のせいにされちゃうかもしれない
そっかそっか自分
やっぱりお前かみたいなね
そうかいやでもなんかいい空気が流れてるんだなこのご家族はって思いますよね
なんかね仕事場も、うん、家庭もこんな風にお互いね、
うん、
頭を下げ合って、
うん、
気の流れが良くなったらとっても健康でいられるんじゃないでしょうか
そうですね、
はい、
ちょっと私もまず謝るって実践したいです、
うん、実践したいです
人のせいにしないでは
い、
ちょっと良くなりそうな気がしますね
そうです
かはいちょっといい家庭でも職場でも、
はい
はい、気の流れやる気あるのかちょっと思い出しますこの金魚鉢の話
もういろんなこと想像しながら話してるんですね今ね
すごいいろんな、ね、これからのこと、過去のこと、
今邪魔しないように話しないようにしましたけど、
いろいろ考えておりました、
はい、お互いにね、はい、頭を下げながら、
そうですね、はい、こことが過ぎていくのを、
はい
はい、待ちます。
そうやって謙虚に暮らしていきましょうね、お互いね、
はい、そうします、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
谷周平さんでした。